ございます。今ご一緒に御言葉の拝読をお聞きをいたしました。ダニエル書の3章の1節から30節までお聞きをしました。あるいは別の聖書訳をお持ちの方は3章がもう少し続いているというのにお気づきかもしれません。それは次の第4章の物語とこうつながっている前段なんですね。内容的にはややこう両方にかかっているというふうに読めなくもないところなんです。新改訳聖書では30節までで区切っております。本日はそれに基づいてご一緒に聞いていきたいと思っております。少し前なんですが、新聞の記事で、こういうのタイトルの記事がありました。議員の肖像が飾る人飾らない人、それはこう不定期で続けていると思うんですが、国会根掘り葉掘りというそういうまあシリーズの中の一つなんです。こんな内容のこと、ごく一部紹介します。こんな内容のことが書いてあります。国会の中には国会議員たちの肖像画がずらりと並んでいると。歴代の議長、副議長の肖像画の他に、長く勤めて表彰を受けた議員の肖像画があると。これが始まったのは、第二次大戦前の帝国議会の1935年なんだそうですけど、在職が続けて30年に至った。そういう議員たちを表彰すると。で、肖像画を送るということが決まったということなんです。まあそこからスタートいたしました。で、現在は、勤続25年の永年在職表彰というのがあるそうでして、それを受けた議員の肖像画が飾られている。で、今、衆議院では161枚。そして参議院でも同じようなことがありまして、参議院では100トンで5枚ということだそうです。もともとは全てをその公費でというか、まあ、国の拠出によってそれを無料で作ってたらしいんですが、現在は自腹ということになりまして、自腹で頼んでくる人はいませんということのようであります。で、一人の人物ですね、淡路島出身の男性なんですが、元長く国会議員を務められました。一応名前をイニシャルで H さんということにいたします。H氏ですね。93歳で引退をしたんですが、それまで議員の在職は50年を超えた人物であります。おそらく皆さん、淡路島の方、あるいは阪神家の方でしたら、すぐ気がつくかなと、こう思われますけども。で、非常にこう、地元の方には、親しみやすい語り方や態度でよく知られたんですね。例えば、選挙の時なんかですと、おばはん頼んますねと、こういうことをこう、声かけると。そんな人柄で有名でありました。この教会堂もすぐ近いわけですが、その、淡路島への橋ですね、大橋。そしてまた徳島へつながる。この大橋の計画が進んでいたその時には、俺を選挙で落としたら橋も落ちるでえと、まあ、こんなふうに言ったというのは語り草であります。で、選挙運動の演説の時には奥さんが同行しておりました。で、佳境に入ったいいタイミングになりましたら奥さんがですね、大変なんです、どうぞお助けくださいとこう言って、地面にこう土下座をすると、そういうパフォーマンスで非常によく知られた方というかご夫妻でありました。その議員在職が50年を超えるというその時になりますと、名誉議員という そういう称号を名乗る資格を得る、そんなことになっておりました。で、彼はその直前の衆議院議員選挙中にですね、選挙民の方を前にして、俺の像を国会に飾らせてくれと、そう土下座をして頼んだんですね。で、50年を超える名誉議員の前例は2人いたんですね。1人は尾崎幸雄、尾崎学童といわれる、憲政の父という呼ばれている人物ですね。で、もう1人は三木武夫、これもまた著名な方です。この2人のその胸像ですね、胸からです。それが国会議事堂の中に建てられておりました。で、越智氏は自分がその第三人目にしてほしいと、この胸像を建てさせてくれと有権者たちに頼んだわけであります。彼はそのようにして一応50年超えの条件を満たしたんですけども、ただその時にですね、各党の意見が合わないというか合意が成立しませんでして、今財政難だからという、まあそういう理由があったそうですが、いずれにしても話がまとまらないので、彼の願い通りの胸像は立ちませんでした。さて、この越智氏にとって、その自分のその胸像というか銅像を国会議事堂の中に飾るということは、一体どういうことを意味したんでしょうか。誠に強い名誉欲の現れであったのか、それともこう例えばその自分に対するその称賛、それをこう形としていつも味わっていたいという、そんな感覚であったんだろうか。まさか自分をあたかも神のごとくに仰がせたいという、そういうことではなかったかなと、まあ、そんなことを思わせられたことでございます。ネブカデネザル王は金の像を作りました。今年表に入れていただいていますけれども、ネブカデネザルは南ユダの国を滅ぼしたそのバビロニアの王であります。彼が作ったその金の像というのは高さが60キュピト。このキュピトというのはアンマーという単位が使われることがありますが、確かこの肘からですね、手の指先までを刺すと聞いたことがあります。だいたい45センチ。ですから、この60キュビットというのは27メーターぐらいに相当するんではないかと思います。そういう像であります。そしてこれを拝めということであります。そして、各地から、その帝国の全土からですね、大衆長官総督云々とあります。まあ、いわば各職位にある、いわゆるその幹部を全員招集をして、そしてこの建てた像の奉献式を執り行ったわけですね。ネブカデネザルの意図、それは一体何であったのか、これも様々に想像されるところであります。それは、ネブカデネザルが拝んでいる、仕えている、その彼の神を拝め、そういうことであるのか、それともネブカデネザル自身をこう表して、ネブカデネザルを神として拝めと、こういうのか。ここはおそらくネブカデネザルが拝む神を拝めということではないかと私は思います。それはそのネブカデネザルが仕える神、それをこの帝国全体の神として礼拝せよと、そのことによって国の国家的な統一力を強めていこうと、そういう狙いであったのではないかと思います。その理由っていうのは、 今お聞きしてます。例えば14節にですね、シャデラク、メシャク、アベネネゴ、あなた方は私の神々に仕えず、また私が建てた金の像も拝みもしないというわという。あるいはまた18節にも、その3人が答えていきます。私たちはあなたの神々に仕えず、あなたが建てた金の像を拝むこともしません。これはおそらく並行しているのではないかと。まあ、そんな風に考える。これは意見が分かれるところであります。いずれにしましても、しかし、このネブカデネザル自身が非常に強圧的な暴君であって、自分を偉大なものと思い込んでいた。そのこと自身は間違いないことであります。それは先ほどちょっと触れましたこの3章に続く第4章の出来事が如実に表すことになります。かくしてネブカデネザルはその作った巨大な像の奉献式を行う。そして主だった者たちを全員集めました。全員ひれ伏して合図とともに像を拝めた。もしひれ伏して拝まない者があればそのものは火の燃える炉の中に投げ込むと、こう命じたことであります。そしてその日、楽器の合図があったときに、皆ひれ伏して金の像を拝んだのでした。しかしここに金の像を拝まない者たちがいました。シャデラク、メシャク、アベデネゴと呼ばれる三人のユダヤ人の若者たちでした。私どもは先だって一章で、その食物の問題で、王の意向に反する願いを通した、そういう3人の若者のことを見たことであります。それが密告する者たちによって王に告げられます。あのユダヤから連れてこられた若者たち。この時ダニエルの名前がここにありません。この中で登場してこないんですね。一体ダニエルはどこにいたのか触れられていません。これもまたいろいろと推測されることがありますけれども、今はそれに触れる必要はないと思います。ここでの中心はこの3人の若者たちの信仰であり、また神様がそれをどのようになさったのかということですね。ダニエルはといえばこの時ここでは現れませんでけれども、この後、ダニエル書の6章にも似たような状況に彼も追い込まれます。で、ダニエルが獅子の穴に放り込まれるという記されていることであります。さあ、ここでは3人の若者たちです。で、ネブカデネザルは王の前に引き立ててきたその3人に対してもう一度宣言します。ひれ伏して私が作った像を拝むならそれでよし。しかし、もし拝まないなら、直ちに火の燃える炉の中に投げ込まれると。ネブカデネザルは、この三人の能力と、そして非常に誠実な働きぶりを認めていたことでありましょう。ですから、直ちに処刑をしてしまうことをためらったのかもしれません。そして一方で、そのことの中に、自分の王としてのこう寛大さを見せつけようとしたのかもしれません。彼は言います。どの神が私の手からあなた方を救い出せようと。15節ですね。新改訳聖書はこのネブカデネザルの言葉を全般的に穏やかな日本語の表現で訳しています。しかし、例えば別の聖書訳ではこう訳しています。私の手からお前たちを救い出す神とは何者なのかと。あるいはもっと激しいニュアンスで訳しているものもあります。それは、そもそもお前たちを私の手から救い出そうという神は一体何者なんだと。ネブカデネザルの傲慢不尊な人間性がここに現れ出てきています。三人の若者たちはその王の脅しに臆することなく答えました。私たちの仕える神は火の燃える炉から私たちを救い出すことができます。神は私たちを あなたの手から救い出します。私たちが信じそして仕える神は、真実の神は力ある神である。いかなる状況からも、そしていかなる人間の力にも支配し打ち勝てるお方であると。三人の信仰告白です。時代はずっと下がりまして、新約聖書の使徒の働きの五章にあります。ユダヤ人たちが主イエスの弟子、ペテロたち、使徒たちを最高法院、サンヘドリンに引き立てていく。イエスの名によって民衆を教えるなと、そう脅したときに、ペテロたちは、人に従うより神に従うべきですと、そう反論をして、主イエスを明かしした。そのことが思い起こされます。三人はネブカデネザルに言いました。王よ、神は私たちをあなたの手から救い出しますと。そして続けて告げるのです。しかしもしそうでなくても、王よ、ご承知ください。私たちはあなたの神々に仕える。あなたが建てた金の像を拝むこともしませんと。真実の神様への無条件の忠実。それがこの若者たちの表明したことであります。しかしもしそうでなくてもというその三人の告白の意味を確認しておきたいと思います。昨年、お働きを終えて天の御国に召されました山口昇先生、ご存じの方はおありかもしれませんが、ある教会グループのリーダーでありまして、東京の神学校の校長もお務めになったお方ですけれども、聖書の多くの仲介解説を残しておられます。非常に聖書に忠実な解釈で、今でも長い間にわたって参照されております。で、その山口先生はダニエル書のこの箇所についてこんなふうに注釈しておられます。もしそうでなくてもとは、神には救う力がないので救い出すことができなくてもという意味では無論ない。もし神が救い出すことを良しとされないで救い出されなくてもという意味である。彼らの神に対する忠誠心は、どっちみち神はいざという時に助けてくださるのだからという安易なものではなかった。彼らは結果のいかんにかかわらず神を絶対的に信頼し、どこまでも神に忠実であろうとした。そこから彼らの妥協のない態度が生まれたのである。異教社会の中で生きる我々もこのような徹底した生き方を大いに学ばなければならないであろうと、そういう趣旨のことを書いておられます。その三人の信仰告白の中心にあるのは、何よりもまずこの雨土を、天地を作られた意図高き方としての神様への信仰です。神様は全知であり全能であり、作られたものとしての人は神様を伏し拝むのだと、そういう信仰です。そしてまた第二に、神様はご自身に全く信頼してお便りするものを守ってくださる、救ってくださるという、そういう信仰です。思えば彼らはあのエルサレムからバビロンへ虜となって連れてこられる、10代半ばの若さで連れてこられるという、そういう苦しみの経験の中で様々なことを味わってきました。そしてまた先ほどもご一緒に見たことでありますが、あの一章にあるような、その偶像に備えられた肉を食べることなく野菜だけで養われるという、そういう経験も味わいました。神の守りを確信していくのです。しかしその 確信にとどまってはいません。そこにとどまってもいません。神様は全能の御力を持っておられるので救ってくださることができる。しかしもし神様が自分たちの願う通りに救ってくださらないとしても、神様の御心は最善であって、自分たちは神様を全く信頼してお従いするのだということであります。私たちの人生に引き移して、少し大胆な表現かもしれません。大胆に言うことが許されるとすれば、神は真実な方です。あなた方を耐えられない試練に合わせることはなさいません。むしろ耐えられるように試練とともに脱出の道を備えてくださいます。このお言葉を信じつつ、もし仮に私たちの目に脱出の道が見えないとしても、そしてなお神様が全てをご支配しておられるゆえにお従いさせていただく。神様がなさることであればお従いさせていただく。そして不思議なことに、やがて後になってそこに脱出の道が備わっていたということに気がつく。後でそのことが気づかされる、そういうこともあるのかもしれません。先ほどの山口先生の仲介の異教社会の中で生きる我々も、このような徹底した生き方を大いに学ばねばならないと。その言葉も広い視野で私たちに引きつけて受け止めさせていただきたいと、そう思うことであります。たとえそうでなくてもという本が出版されて、その頃大きな反響を呼びました。今から50年近く前のことですね。本のこの題名は、今私どもが聞いておりますダニエル書3章18節の御言葉によっております。この本の著者はアン・イスクさん、おっしゃる朝鮮半島のクリスチャンの女性でした。ご存知の方もおいでかもしれません。旧日本帝国が、日本帝国が朝鮮半島を占領して統治下に置いたその後、日本の国家神道によってその統治を進めようとしました。まず第一に、荒人神とされる天皇の写真、御神影、これを拝むこと。そして第二に、朝鮮半島に多くの神社を作って神社参拝を強要しました。天照大御神を拝めと。日本国内と同じく天皇の人民にならせると、いわゆる公民化政策を強制したのでした。これに対して朝鮮半島のクリスチャンの方々が、その一部が抵抗をされました。その代表的なお一人がアン・イスクさんでした。彼女は自分が弱い一人の女性に過ぎなかったと、そう語っておられますが、この日本政府が強要する偶像礼拝に明確に反対をされました。彼女は当時学校の教師でした。しかし天皇の御神影やその天照大御神、その神社に再敬礼をしなかった、そのことのゆえにその学校の教職を追われました。1935年昭和14年に日本の国会、帝国議会の傍聴席から日本政府の朝鮮政策を糾弾する文書を投げ下ろして、そこで直ちに逮捕されました。そして神社参拝拒否も相まって平壌の刑務所に投獄されて、やがて死刑の判決を受けました。そして6年近くに及ぶ獄中の後、いよいよ死刑執行間際と、そう思われた時点で日本の敗戦を迎えて、彼女は 監獄から出たのでした。アンジュ氏は第二次大戦後アメリカ合衆国に渡られて、アメリカで韓国人牧師であるキム・ドンミミ氏と出会って結婚されました。そして夫妻で教会に仕えられました。その働きの中で日本人の女性もご夫妻の働きで洗礼に結びつけられたという、そんな証も残されております。アンさんは、自分は弱い一女性でした。恐れつつ、それでも殉教することを覚悟もしていましたと語っておられます。私はかなり以前になりますけれども、韓国のクリスチャンである教会の役員として仕えておられたイーサレ女子のお話をお聞きしたことがあります。イサレさんのお父さんはイキプン牧師で、かつて韓国のチェジュ島、最終島で伝道しておられました。日本の神社参拝の強要に抵抗して特高警察の拷問を加えられて亡くなられました。韓国で最初の殉教者と、そう言われています。イサレさんはその時、お話をお聞きしている私たちに向けて、キプン牧師が過酷な取り調べを受けていたその間の残された奥さんと小さい娘、まだ大きくはなかった娘の自分がどんな気持ちであったのか、また二人がどんなに危険な状況の中で、しかし神様の不思議な守りを受けたのか、そのことを明かしされました。そしてまた、お父さんが特攻警察によって命を奪われた後に、自分たちがどれほどの悲しみと日本への恨みを抱いたか、それをごく控えめに話をされました。そしてやがて日本人の魂の救いのために日本に行けと、そういう御霊の流しを受けて日本の教会を訪れ、クリスチャンたちを訪れて証しをするようになったのですと、そう話されました。イ・キプン牧師をはじめとして朝鮮半島のクリスチャンの方々から起こった参拝拒否の行動によって逮捕・投獄された方は2000名、獄中で死に至らしめられた方は50名を超えると言われます。閉鎖された、強制的に閉鎖された教会は数百に及んだと。私たち日本人は、というよりも私たち日本のキリスト者は、この罪と果たして十分に向き合ってきたでしょうか。それはただ単に当時の政府がしたこと、特攻と呼ばれる治安警察がしたことではなかったからです。我が国のプロテスタント諸教会は1941年昭和16年に合同して日本キリスト教団が成立しました。それは政府がそう主導して、その政府の方針に対応したものでした。そして旧日本キリスト教団は神社参拝や天皇の御神霊に再敬礼することを容認したんですね。そればかりではありません。朝鮮半島やアジア諸国のキリスト教会に向けて日本帝国の国策の正しさをアピールいたしました。私たち日本のキリスト者がこの偶像礼拝の罪と戦争を推進するその後押しをした罪、それを十分に悔い改めて告白してきたとは言えないのではないかと、そう示さざるを得ないのです。私たちが一人一人個々のキリスト者として自分の罪を告白するとともに、民族の罪を告白して自覚を深めて、そして歴史の中で新しい歩みをさせていただける、そのことを神様に願っていく必要があろうと思います。私どもが旧約聖書を読むとき、預言者たちは皆自分の罪を告白し、神の清めと神の許しを確信し、そして自分の同胞たちが 自分の民族の犯してきた罪を神の前に許しを請うたんですね。それは全てのクリスチャンにとって同様ではないでしょうか。ダニエル書に戻ります。シャデラク、メシャク、アベデネゴの王への答えはネブカドネザルを激怒させました。王の怒りに油を注いだのでした。ネブカドネザルは火の燃える炉の中に、それも普通より7倍も熱くした炉の中に3人を投げ込ませたのでした。その火の凄まじさは3人を引き立てていった屈強な兵士たちが焼け死んだことでありました。ところがなんとネブカデネザルは火の炉の中を自由に歩き回っている3人を見るのです。私には火の中を縄を解かれて歩いている4人のものが見える。しかも彼らは何の害も受けていないと。神様は3人を守り、3人が王に告げたように、王よ、神は私たちをあなたの手から救い出しますという、その通りをネブカデネザルは目撃するのです。イザヤ書の主の御言葉が想起されます。イザヤ書の43章です。主はこう言われる。恐れるな、私があなたをあがなったからだ。私はあなたの名を呼んだ。あなたは私のもの。あなたが水の中を過ぎるときも、私はあなたと共にいる。川を渡るときも、あなたは押し流されず、火の中を歩いても、あなたは焼かれず、炎はあなたに燃えつかない。イザヤ書の43章、1節2節です。ネブカデネザルは驚きの声を上げました。私には火の中を、縄を解かれて歩いている4人の者が見える。第四の者の姿は神々のこのようだと、25節ですね。炎の中に投げ込んだのは3人であったのに、そこには4人の姿が見える。第四の者、それは何を指すのでしょうか。この後28節でネブカデネザルは、神は御使いを送って、と言い換えています。キリスト教会では伝統的にこの第四のもの、それが受肉前のキリスト、つまり人としてこの世に来てくださる前の御子キリストであると、そういう解釈があります。しかし、必ずしもそう解釈する必要はないでありましょう。ネブカデネザルは真の神様を信じておりません。ですから、神々のこの世と、表現しました。新改訳聖書は神々のと複数で訳しています。別の聖書では神のと単数で訳している聖書もあります。これは厳密に言うと神々のこと訳すのが原文通りというふうに思われます。つまりネブカデネザルの信じている、まあ、信仰と申します。それは多神教なんですね。ですからこの言葉をですね、神の子イエス・キリストとつないで解釈することは無理があることであります。それでは一体確かなことは何でしょうか。それは神様がご自身を信じてお従いする者を守られたということです。そしてまた、その方法というのは何であったのか。三人が火の中に投げ込まれることから守られた。彼らが落とされることがないように守ってくださったというのではなくて、そうではなくて、燃え上がっている炎の中に共にいてくださって守ってくださったということです。これが神の方法です。イザヤを通して神様は語られました。あなたは私のもの、私はあなたと共にいると。新約聖書、コリント人への手紙の御言葉ですね。神は試練に耐えられるように、試練と共に脱出の道を備えていてくださいますという。その脱出の道、それは究極には主が共にいてくださるということ、それ自体であるのだと。私たちは知ることができるのではないか。 シャデラク、メシャク、アベデネゴ、糸高き神のしもべたち、すぐ出てきなさい。そう、ネブカデネザルは呼びかけます。ネブカデネザルは、直ちに三人を呼び出しました。糸高き神のしもべたち。その言葉には、彼が拝んできた偶像の神々とは全く違う、真に力ある神、その驚きが糸高き神と彼をして呼ばせました。そしてその神への三人の驚くべき忠実に彼が心を大きく動かされたのでした。それゆえネブカデネザルはこの糸高き神を侮ってはならないとその全土に命令をし、そしてまたこの三人への彼の信用を飛躍的に高めたのでした。ネブカドネザルが本物の信仰に目覚めたというのでは残念ながらありません。それは次の第四章の経過に明らかになります。ただ彼がこの糸高き神に驚きと感動を引き出されたことによって、三人の信ずる神への信仰が公に認められたことになります。帝国バビロニアによって滅ぼされた弱小国家ユダ、そこから連れてこられた捕虜、その信仰が帝国の権力者を捉えたのでした。ダニエルの三人の友の信仰、神様への無条件の忠実、その偉大な力を今日ご一緒に聞いております。たとえそうでなくても、仮にあなたの思うところ、願うところの通りでないとしても、主なる神様は御心の最善をなされます。私たちの思いを超えて、私たちにも最善となるのです。もし今それがわからないとしても、やがて知ることになります。御国で知ることになるかもしれません。いかなる時も、いかなる状況においても、主は共にいてください。共に歩んでくださいます。これに勝る幸いはありません。お祈りしましょう。恵み深い神様、私どもをすべての悪からお守りください。何よりも神様、あなただけを礼拝する恵みから引き離そうとする力から、またその誘いからお守りください。共にいてくださる主の恵みによって、私どもが終わりまで忠実にお従いすることを得させてください。感謝して、主イエスキリストの御名によって祈り願います。アーメン。アーメン。